4-2 私たちの提案。1、福祉グループ。福祉や介護保険などについて学習し、次の項目について質問や提言をしました。1、高齢者福祉。2、保育。3、食習慣。4、生活習慣病。私たちの意見、提案。健康長寿のまちづくりに向け、高齢者が生きがいを感じ、子どもたちと交流できる施設をご地域に作ったり、若い頃から生活習慣病予防について学ぶ機会を設けたりしてはどうでしょうか。また、保育士を増やし、子育てしやすい環境づくりも提案します。私たちも高齢者との交流や生活習慣病予防、保育園に関心を持ってもらうよう呼びかけなどをします。市からの回答。健康長寿のまちづくりの実現に向け、高齢者の生きがいづくりの一つとして、地区公民館や児童館などの事業を通じ、子どもと交流する機会を増やしていきます。また、若い世代からの生活習慣病対策に取り組み、食生活改善推進協議会、健康づくり推進委員会などの活動を通じ、地域全体で良い生活習慣や、食習慣について理解する機会づくりにも取り組みます。保育などの子育てについては、来年度から始まる子ども子育て支援制度に向け、総合的な子育て支援策の中で、第3子以降の保育料軽減や保育士の確保に取り組んでいきます。福祉グループのメンバーであるリーダー、小松あゆなさん、豊科南中学、太田ゆりかさん、穂高東中学、加藤優馬くん、穂高西中学、牛丸拓也くん、三里中学、二つ木翔吾くん、三里中学の写真が掲載されています。2、安全安心グループ。身近な道路や景観について学び、次の項目について質問や提言をしました。1、交通安全。2、特定外来生物。3、景観。4、道路除雪。5、グリーンベルトの安全性。私たちの意見、提案。交通事故防止に向け、夜光反射材の普及や歩道整備などを進めるほか、通学路についてはグリーンベルトの整備と合わせて、子どもたちに交通安全についてもっと呼びかけてはどうでしょうか。また、市民が安曇野の景観保全や特定外来生物の駆除への理解を深めるため、冊子、ポスター等による啓発活動を積極的に行うことも提案します。私たちも地域で家の周りの除雪など、できることを率先して行います。市からの回答、市民の皆さんが自らの安全を自分で守ることができるよう、警察など関係機関と協力して、グリーンベルトなどの交通安全対策に取り組みます。特定外来生物については、市内全区に呼びかけ、一斉駆除を行っています。今後も継続し、根絶に向け取り組んでいきます。景観保全については、学校と協力し、環境と景観について学べるよう、小中学生向けの冊子を作成したり、除雪については、除雪マップなどを作成したりして市民の皆さんに向け情報を発信していきます。安全安心グループのメンバーであるリーダー山岸大輝くん、豊科北中学、富永瑞希さん、穂高西中学、赤羽七海さん、三里中学、松沢海斗くん、堀金中学、高井東馬くん、堀金中学の写真が掲載されています。3. 産業グループ。市の産業について学び、次の項目について質問や提言をしました。1. 観光振興。2. 商店街の活性化。3. 地下水保全。4. 里山保全。私たちの意見、提案。観光や産業の活性化へ、私たち市民一人一人が観光客に挨拶を心がけることや、安曇野を宣伝することで市の知名度向上、来訪者増につながると考えます。 また滞在型観光に自転車を活用し、市内にモデルコースを設置することや、商店街活性化に空き店舗を活用し、若い年代の新規出店者への支援を行ってはどうでしょうか。地下水の減少については、昔の水路に戻し、水の地下浸透を促します。水路の保全を行う団体へは支援することで、将来への地下水保全につながると考えます。また、里山の保全では市民が身近に感じるよう、里山や緑に親しむイベントを増やすことを提案します。市からの回答、観光振興については、国内外から訪れてもらえる観光地を目指して、Facebook なども使った多様な情報発信や自転車の活用など、市民や関係する事業者の皆さんと一緒に、おもてなしの気持ちを大切に、観光客の受け入れ体制を充実していきます。商店街の活性化については、歩道や街路灯などの商店街周辺整備や、空き店舗活用に助成を行っています。今後も大型店にはない個性を生かした商店街づくりや若者の起業への支援を検討していきます。また、地下水や里山の保全については、それぞれ計画を策定し、取り組んでいきます。産業グループのメンバーであるリーダー、横山昭津さん、穂高西中学、上野あずみさん、豊科北中学、小林香音さん、豊科北中学、須山寛太くん、豊科北中学、山本泰斗くん、穂高東中学、赤沼龍之介くん、穂高西中学、中林楓さん、三郷中学、なお、上野さん、小林さんが当日欠席のため、代理として石田桃子さん、豊科北中学、坂口愛さん、豊科北中学の写真が掲載されています。4. 教育グループ。私たちが通う学校のことや市の歴史、文化などについて学び、次の項目について質問や提言をしました。1. 給食センター。2. 文化振興。3. 公民館。4. 健康長寿。5. コミュニケーション。6. 学校教育。私たちの意見、提案。安曇野の文化を知るため、子供向けに文化施設の広報をしたり、若者対象にスポーツ試合の観戦や、公民館を活用した高齢者の体力づくり教室を開催したりしてはどうでしょうか。サークル活動を通じて、大人や子供、地域住民同士のコミュニケーションの場を作ることも、大切だと考えます。学校では教員数を増やせばもっと一人一人に教育が行き届いた街になると思います。また、給食センターを集約し効率化した方が良いと思います。自分たちも給食をきれいに食べ、無駄をなくしたいと思います。市からの回答。安曇野の文化を知ってもらうため、小中学生向けのガイドマップなどの配布を考えます。若者向けの公民館講座のアイデアがあれば、ぜひ公民館長へ提案してください。また、高齢者の体力維持や健康増進の機会を充実させ、コミュニケーションの場作りを担うジュニアリーダーの育成や、子ども会育成会の支援にも取り組んでいきます。教員増は財政面から難しいところもありますが、特色ある教育のために、市が県と別に雇用している教職員数は他の市町村に比べて少なくはありません。給食センターの集約については、センターの給食能力などからしばらくは難しいと考えます。教育グループのメンバーであるリーダー、高田光生くん、豊科南中学、宮沢しおりさん、豊科南中学、小沢千夏さん、堀金中学、内川あずみさん、堀金中学、竹内優奈さん、赤品中学、丸山春日さん、赤品中学の写真が掲載されています。5. まちづくりグループ。市の財政やまちづくり、生活環境について学び、次の項目について質問や提言をしました。1. ゴミのポイ捨て。2. 環境。3. 男女共同参画。4、議会広報。私たちの意見、提案。市内からゴミのポイ捨てをなくすため、ポスターによる啓発やゴミ箱の設置。清掃活動を表彰してはどうでしょうか。私たちもできる場所から自主的にゴミ拾いや草刈りを分担して定期的に活動します。市からは市民が主体的に活動するよう促してもらえればと思います。また、男女共同参画や市議会への市民の関心が高いとは言えません。広報活動の充実を提案します。市からの回答。不法投棄防止のためパトロールを行っているほか、年2回の市内一斉清掃日で市民総参加に取り組み、市民の意識向上に努めています。特に若い皆さんの参加が周りの人に影響を与え、より意識向上につながると考えます。男女共同参画については、市と市民のつなぎ役である男女共同参画コミュニケーターの皆さんが中心となり、本年度初めて広報誌の作成に取り組んでいます。また、議会を知ってもらうため、子ども向けの議会ホームページの研究などを進め、わかりやすい議会広報に取り組んでいきます。まちづくりグループのメンバーであるリーダー、笠井春俊くん、赤品中学、畠山大成くん、豊品南中学、高山良英くん、穂高東中学、中澤日向さん、穂高東中学、徳武拓馬くん、赤品中学の写真が掲載されています。インタビュー。11月24日、議会を終えて、議長、宮沢しおりさん、豊品南中学。自分ができることをしていきたい。生徒会活動の中心になる3年生を前に、良い経験ができました。また、大人になった時、どんな街になるのか、知ることもできました。市が活性化するよう自分のできることをしていきたいです。8月2日、学習会を終えて、まちづくりグループリーダー、笠井春俊くん、赤品中学。将来の街づくりに生かしたい。学習会ではゴミ問題など市が抱える課題を学ぶことができました。議会当日は将来の街づくりに生かしていけることを提案したいと思います。